神様、6月最後の日曜日、あなたの日に私たち一同を御前に呼び集め、御言葉を聞かせてくださいますことを、あなたの恵みと信じて感謝いたします。どうかあなたの御名が称えられてありますように。あなたは天地万物をお作りになり、創造の御業を完成され、それをご覧になって、すべては良いと仰せになりました。あなたがお作りになった世界は、はじめは一つも欠けるところはなく、美しく良いものでした。私たちはこのことを信じます。しかし今や私たちの世界は、私たち人間の高ぶりによって醜いものとなり、もろもろの悪によって汚されています。お互いの愛と許しと一致と信頼がなくなり、憎しみと暴力がはびこって、その闇は自然の環境にまで及んでいます。神様、どうか私たちの世界を憐れんでくださいますように。あなたがその全能の御力をもって、あなたが初め望み保うた美しく良い世界を回復してくださいますように、切に祈ります。先進国首脳会議が終わりましたが、このような欠点の多い試みでも、あなたが憐れんでくださって、少しでも全世界のために役立つことを目指すことができますように、力を与えてください。韓国の近海で北朝鮮との間にまた武力衝突が起こりました。私たちは心を痛めています。どうかこれが戦争に発展するようなことのないように、双方に理性を与えてお導きくださいますようにお願いいたします。神様、あなたは私たちの言葉にならないうめきでしかないような祈りでも、天に昇り高らかになり響き、あなたの耳に達すると約束してくださいました。世界中にあなたの平和と正義を求めるうめきのような祈りが満ちています。どうかこの祈りをお聞き上げくださいますように。特に世界中の貧しい人々、悲しむ人々、抑圧されている人々をお助けください。私たちの教会に連なる一人一人の兄弟たち姉妹たちのことを思い祈ります。変動の多い天候の中で、ご高齢の方々や体調の優れない方々をどうぞお守りください。井村孝子さんが突然の病に倒れられたと聞きました。どうかあなたの守りと癒しが与えられますように心から祈ります。愛するものを失って今も悲しみのうちにある人々、心に苦しみを抱いている人々を慰めてください。旅行中の友に旅路の平安をお与えください。 また教会学校の愛する子どもたちやそのご家族、この町に住むすべての市民の方々を守ってくださいますように祈ります。全世界にあなたによって生かされている、あなたを信ずる者たちがあり、教会があります。どうかすべてのあなたを信ずる者たちがあなたの福音を証しする者として、そしてあなたの平和の道具として生きていくことができますように、力を与え祝福してください。この礼拝をあなたが親しく導いてくださり、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。月に一度は10回を取り上げまして少しずつお話を申し上げておりますが、今日はその10回の第4回です。安息日に関する戒めがここには書いてありまして、そのことについて少しお話を申し上げたいと思います。で、安息日というのは金曜日の日没から土曜日の日没までの丸一日のことです。ユダヤの人々はもともと日没から日没までと一日をそういうふうに数えていました。創世記の一番最初の方に夕べがあり朝があった第一の日である、そんなふうに書いてありますけれども、それもそういうところから来たわけでしょう。夕方から始まる、日没から始まる、大変ユニークな時間の考え方だと思います。で、安息日のことはヘブライ語でシャバスと言いますが、でこれはやめるという動詞に由来するということであります。この日には1週間の6日間の労働をすべてやめるんですね。そして休むのです。でこれが第4回の内容でした。先ほど読んだ通りです。でイスラエル民族がこの安息日をことに重んじるようになったのは、で多分紀元前6世紀のバビロン捕囚の時からだろうと考えられています。あの時にバビロンの王のネプカトネザルという人が、エルサレムを攻めまして、で神殿もすべて破壊しました。そして主だった人々をバビロンへ強制連行して、いわゆるバビロン捕囚ということが起こったわけでありますけれども、したがってその神殿で礼拝するという、彼らが本当に重んじていたこの生き方ができなくなりました。神殿礼拝というこの儀式は不可能になりました。しかし神殿で礼拝を捧げることはできなくても、毎週安息日を守ると、こういうやり方で、自分の、アイデンティティといいましょうか、自分のユダヤ人としての、このあり方を確かに守っていくことはできるはずだというところから始まったようであります。安息日を守りなさい。で、こういうことからイスラエル民族はヤハウェとの契約の印として、神との契約の印として安息日を心に留めるということをするようになりました。人々の目は いわば神殿礼拝という儀式から離れまして、世界や人生の本来の根拠である神に向けられたと、そういうことができると思います。でこのことは、先ほど読みました出エジプト記20章の11節にもよく現れています。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから主は安息日を祝福して聖別されたのである。でつまり神様は私たちが生きるために必要な一切のものを最初に創造された。人間を創造する前に人間が生きていくために必要な一切を創造されたと、そういう不思議な書き方です。で万物は完成しました。で神はすべてのものをご覧になって、それが極めて良いというふうに満足されまして、安息なさったと創世記の一章に書いてあります。でここに安息日の起源があると、そう言っているわけであります。だからこの日には私たちは日常の仕事を休むのです。で私たちの場合はキリスト教に入ってからキリスト教徒がその教会の技を始めるようになりましてから、安息日というふうな言い方はもちろん残っておりましたけれども、その代わりに主の日という言い方を盛んに使うようになりまして、それも金曜の日没から土曜の日没までというのではなくて、日曜日に、それをするようになりました。日曜日というのは、イエスが復活された日です。イエスが復活された日というので主の日というふうに呼びまして、でこれをユダヤ教の安息日に代わるものとして重んじるようになりました。今日私たちがここに日常の仕事を休んでここに集まっておりますのは、そういうことに基づいております。仕事を休むということはどういうことでしょうか。これはもちろんただの骨休めということではありません。もちろん骨休めにも意味はあります。仕事に疲れた体を休ませる、でこれは大変大事なことです。それにも意味はありますけれども、私たちが日曜日にあるいは安息日に日常の仕事を休むというのはただ骨休めをするというだけの意味ではありません。人間の技を中断するということです。私たちは毎日の暮らしの中で一生懸命に努力して自分で自分の暮らしを立てていくように努力して仕事をしています。それを一旦中断します。で自分の努力によって自分たちの暮らしを立てていくということをやっております間に、私たちはしばしば余計なことに目が向きます。自分の働きのおかげでうまくいったぞとか、あるいは逆に自分の働きが足りなかったからどうもこの頃良くないとか、喜んだり悲しんだり、いろんなことがそこで起こりまして、自分たちの技に目を奪われて、余計なことに、心配したりぬか喜びしたりしています。それが私たちの生活です。私たちの技です。それを中断します。で自分の思いとか自分の技を中断して神に視線を向け直す、神に注目する。で一切に先立って私たちがすること、その一切に先立って 神の恵みがすでにあったということ、そのことに目を向ける、心を止める。でこれが安息日の意味ではないでしょうか。でこの意味で安息日というものは、日曜日と言ってもいいわけでありますけれども、人間にとっては極めて大切な日であります。でユダヤの人々、ユダヤ教徒は安息日を大切に守って過ごしておりましたけれども、その基本的なところはキリスト教会になってからも引き継がれまして、それは日曜日を主の日として守る、礼拝を守るというやり方で継続しました。そして今申しましたようなことが本当に大切だと、みんなで考えながら祈ってその日を過ごしたわけですね。でところがこの安息日というものはユダヤ教徒にとっては大変大切だと言われていたにもかかわらず、そのうちに形骸化するという意味をどこかに置き忘れて、形だけが残るというふうなことにだんだんなってきました。で私たちの日曜礼拝もそういうふうなことにならないように気をつける必要があります。形骸化するということはいつでも人間の技にはつきものですが、で安息日についてもそういうことが起こりました。で第4回は安息日を覚えてこれを聖とせよという、この第4回というものは初めは極めて簡潔な戒めだったんですね。ところがだんだんとこの詳しいものになっていきます。ユダヤ教の教師たち、ラビと言いますが、このラビたちが書いた文献がいろいろと残っておりますけれども、そのラビ文献の中で安息日についての第4回は拡大の一途をたどりました。ミシュナーという文献がありますが、それによりますと安息日に禁止された労働というものが全部書き出してあります。39項目あります。大きな項目ですと39ですね。でその一つ一つの項目についてそれぞれ細かい規定が加わります。でそこでイエスが生きておられた頃には禁令、禁止命令の数は数百に上ったと言われています。そのいくつか具体的に紹介したいと思いますが、農作業に関してでありますが、安息日にはこれこれのことをしてはいけないというわけなんですけれども、例えば種をまくこと、地面を耕すこと、できた作物を取り入れること、取り入れた後の藁を束ねること、脱穀すること、より分けること、そういったことがずっと書き出してありまして、いずれもそれは禁じられました。食べることに関してですけれど、食生活に関して、この取れた小麦を粉にひくこと、ふるいにかけること、こねること、パンを焼くこと、そういったことがすべて禁じられたんですね。細かいそういう規定がありました。着るものに関して、羊の毛を刈ること、漂白すること、すくこと、染めること、糸によること、それを織物に織ること、裁断すること、それを縫うこと、でこういったことは全て禁じられたわけです。でその他にちょっとおかしいんですけれども、歩く距離まで規定されました。人間は800メートル以内です。800メートルは歩いてもいい。おそらくシナゴグ、街道に行くまでの距離を平均してそういうふうに決めたんじゃないでしょうか。家畜は これはまあ仕方ないから人間の倍ぐらいは歩いても構わないというふうにされました。それから字を書くっていうことまで制限を受けたんですね。字を一つ書くのは構わない、二字以上書いてはダメだというんです。で、これはもう反作な形式主義というほかない。で、この反作な形式主義が際限もなく自己増殖します。で、こういった形式主義は本末転倒であるとして果敢な戦いを挑んだのがイエスでした。で、先ほどマルコの福音書の2章の23節以下をお読みいたしましたけれども、それはその一例です。弟子たちがイエスと一緒に歩いている途中でお腹が空いてきたっていうんですね。そして両脇に広がっている麦畑から麦の穂を摘んでそれを食べたというんですが、麦の穂を食べても、そんなお腹がいっぱいになるはずもない。ただそれまでのつなぎとして口に入れて噛んでいたわけでしょう。この麦の穂を摘むっていうことは安息日にしてはならないことの一つでした。そういうふうに規定されていました。でもイエスに言わせれば、空腹になった弟子たちが麦の穂を摘んで食べたとしてもそれは禁じられなければならないようなことではないと。そういうことで彼は弟子たちを擁護したのです。旧約聖書の実例を挙げて擁護しました。で、もう一つの例を挙げますと、その、今の28章までの箇所のすぐ後に出てくる話ですけれども、安息日に病人を癒すという出来事がありました。病人を癒すという医療行為をする、で、これも安息日にしてはならないことの一つとして決められていたんです。で、こういった決められている禁じられていることを意図的にやった場合には死刑というふうに決まっていました。ひどい話ですが、そういうふうにとにかく決まっていました。で、イエスは安息日に街道に入ると、そこに片手の苗た人がいるのに気がついて、で、その人を癒しておやりになりました。で、これは実に命がけの行動であったわけですね。意図的にしてはならないことをした場合には死刑になるかもしれない。まさに命がけの行動でその病人を癒したわけです。で、こういったイエスの考え方、そして行い、その規範になるべきものは先ほど読んだマルコの福音書の2章の27節に書いてあります。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。非常にはっきりとした言葉です。安息日は人のために定められたのだと。で、全ての人がその日には自らの思いと技を一旦断ち切って、一切に先立つ神の恵みの技に注目する。そのことによって本当に人間らしい生活ができるようになることを願う。安息日はまさにそのために定められたんだという考えであります。安息日は人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。で、私たちが安息日の問題を考える場合に、基準にすべきことはこのイエスの言葉ではないでしょうか。で、さて、以上のことをお話しした後で最後に新命記を見てみたいと思います。 申命記の5章というところを、ご面倒でも旧約聖書のお開きいただきたいんですが、旧約聖書の289ページです。で、10回の本文は出エジプト記の20章とこの申命記の5章に出ているんですね。で、この大体は同じなんですが、同じ言葉が出てくるんですけれども、この第4回に限ってかなり違います。ですから申命記5章の12節から15節までをここで一度読みたいと思います。安息日を守ってこれを聖別せよ。あなたの神主が命じられた通りに、6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も後ろ場などすべての家畜もあなたの町の門の中に起立する人々も同様である。で、そこまでは同じです。出エジプト記と同じです。で、その次が違います。そうすればと書いています。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのためにあなたの神主は安息日を守るように命じられたのである。で、これが申命記の、申命記版の第4回ですね。あと半分が随分違います。で、ここでは奴隷状態、エジプトで奴隷状態であったあなた方が解放された、その喜び、それが安息日の根拠とされています。で、安息日というものは本来、陰鬱な禁止命令、さっき挙げましたように数百に上る、これもしちゃいけない、あれもしちゃいけない、そういうふうに細かく決められた禁止命令に閉ざされた陰鬱な日ではありません。そうではなくて、解放の喜びがそこでみんなに祝われる喜びの日です。自由と喜びに満ちた祝祭です。そしてその喜びは奴隷とか帰流の外国人も含めて、すべての人が等しく預かるべきものであるというのが申命記版の趣旨です。で、私はこのことを大変大切な視点であると考えています。ディートリヒ・ボンヘファーというドイツの神学者がいましたが、戦争中にナチスの暴虐に抵抗して、そして処刑されたプロテスタントの牧師です。優れた神学者ですが、で、彼が書いた現代キリスト教倫理という本の中に在籍の告白というのが載っております。で、自分たちがどういう罪を犯しているか、そのことをはっきりと認めて告白して許しを請う、そういう文章ですね。で、その在籍の告白は前にもちょっと申し上げたと思いますが、10回をベースにしています。第1回、第2回、第3回というふうに、そういうふうに次々にその10回に出てくる戒めを取り上げて、それを現代風に現代の問題と結びつけて、自分たちはこの第一回に背いていると、そういうふうに書いているんですね。大変心に残る言葉なんですけれども、第4回のところで彼はこう書いています。以下引用です。教会は告白する、 教会は祝い日を失い、その礼拝を荒廃させ、日曜日の安息を軽視するという罪を犯した。で、まだ続きますけども、ひとまずそこのところについて説明しますと、その頃のキリスト教会、ドイツのキリスト教会というのは、聖書を重んじるとか、イエスの教えに従うとかっていうこと以上にヒトラーの命令に従いました。ですから礼拝の中でヒトラーに対する忠誠の宣誓が行われたりもしました。ハイルヒトラーということをみんなが言ったりしました。旧約聖書を廃止しました。あれはユダヤ人の書いたものだ。道徳的に非常に低い水準にあるものだ。荒唐無稽な昔話だ。で、ああいうものを我々は読むわけにいかないと言って、ドイツの、ドイツ的キリスト者に支配されたドイツの教会は旧約聖書を読むことをやめました。そしてしばしばナチスの会合のために礼拝そのものさえ中止しました。そういったことがその当時行われていたわけです。教会は祝い日を失い、その礼拝を荒廃させ、日曜日の安息を軽視するという罪を犯した。教会は休息、休みですね、休息の喪失と不安に対して、でその次に、しかしまた労働日を超えての労働力の酷使に対して責任がある。でこれはどういうことかと申しますと、あの当時、ユダヤ人を迫害するっていうことももちろん行われたわけでありますが、ユダヤ人以外の人々、例えば旧ソ連の人々がドイツへ無理やり引っ張ってこられまして、強制労働に服せられる、従わせられるというようなことも起こりました。相当な数の外国人がドイツに連れてこられて強制労働させられています。工場で弾薬や戦車を作るために。で最近そのことを、その過ちをドイツの企業が認めまして、自分たちがひどいことをしましたと言って、そのことを告白して保証金を支払うということをやっています。日本ではそのようなことが行われたでしょうか。ドイツはそういうことをやっていますが、しかしその戦争中にやったことは随分ひどいことでした。そのことをボンヘーファーはここで言っているのです。はっきりと言葉に出しては言いません。それはこの文章がゲシュタポによって読まれるという危険があったからです。ではっきりと言葉に出しては言いませんが、しかし彼が頭の中で考えていたことはそういうことでした。強制労働に連れてこられたたくさんの労働者たち、その人たちが夜昼働かされている、倒れるまで働かされている、そういう事実があって、それを彼はここで取り上げているのです。第4回、その日には6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない、そういう第4回に背いている。そして注目すべきことは、申命記の中に、そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができるという言葉があることです。あなたの奴隷もあなたと同じように休むことができる、奴隷が存在したっていうこと自体がそもそも私たちの胸に引っかかりますけれども、しかしそれはあの時代のことですから、認めるとして、その人たち が、あなたと同じように安息日には休むことができる。そのために安息日があるんだと。そういう言い方だと言ってもいいぐらいです。あなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。そして続いて、あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と御腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。自分たちだって奴隷だったじゃないか。自分たちだってそういうふうに拘束されて強制労働させられるというあの苦しみを味わったではないか。しかしそこから私たちは感謝すべきことに解放された。その解放の喜びは、今自分たちのところで奴隷をさせられている人たちのものでもなければならない。これがここに言われていることの意味であります。ですから10回は、特にこの第4回は、人権の問題への広がりを持っています。ただ単に日曜日の過ごし方や礼拝の持ち方についての反省ということだけではありません。すべての人々のことに、苦しんで働かなければならない人々の人権の問題にこれはつながっています。で、今日私たちの世界には本当に貧しい人が多い。食べるためにその人たちがどういう労働をしているか、私たちはそのことを知らなければなりません。夜昼働かなければいけない。8時間労働なんかでとても済まない。そういう貧しい人々がこの世界には溢れています。私たちが第4回を読むとき、安息日に休みなさい、仕事を辞めて休みなさいという第4回を読むときに、そこまで考えて読まなければいけないと私は思います。祈ります。神様、あなたは私たちに安息日に仕事を辞めて休むようにとお命じになりました。どうかこのあなたの命令が世界中で実行されますように。特に食べるために夜も眠らずに働かなければならない人々があふれているこの世界で、このあなたの戒めが実現するように、すべての人々がそのことを心に覚えて、人権のために努力することができますように、お導きください。また力を与えてください。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の355番。